かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのにメッセージをたくさん頂戴しています。ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
ラジオネームオレンジさん、
はい、
初めてメールします。長崎在住です。本放送、ポッドキャスト、ユーストで拝聴しています。
拝聴ですか、超エリート。
拝聴、超エリートです。
拝聴エリートね。
今回のテーマ仮面ライダー響きは、
はい、
仮面ライダー好きの夫がクーガ、オーズと並んで大好きなようです。そんな夫は聞かせられないラジオの存在は私より早く知っていたくせに、まだ聞いたことがない不届き者です。響きがテーマだよって煽り続けたところ、本放送をやっと聞き始めました。
はい。
ところで最近コンビニでクーガ、オーズ、フォーゼ、火を吐けない響き、火を吐ける響きのどれかのプラモが当たるお菓子があるようですが、ご存知ですか。うちには火を吐けない響きがいますよ。響きネタがどこまで続くか楽しみにしていますと。俺今あのコンビニで売ってますよね。
へえー、そうですか。
HDM 壮絶仮面ライダー灼熱の炎と真紅の戦士編ということで、はい、すんごくよくできてる。なんかプラモデルじゃなくてフィギュアですよね。
はいはい。
あの材質はなんかこうゴムのようなビニールのような基本的にプラスチックだったりするような、ね、
うん、
これぐらいの、
ラジオなんで全然わかんないですけど、どれぐらい、
だいたいこの親指と中指の私のこの間に入るぐらいの、これ、
うんうん、ちょっとさ、何センチとか言ってください。親指と久しぶりの間ぐらいじゃ分かりません。縮めてても見えません。
三尺ぐらい。
なんでそういう尺感法が古くなってる。
三寸、
うん、
ですね、
はい、
まあまあ十。もうコンビニで買ってみてよみんな。
見て見て。
ちなみにこの HDM というのはですね、何だろうと思ってずっと分からなくて、悩み苦しんでいたんですが、
はい、
調べたら分かりました、
はい、
ハイパーディティールモールディング、略して HDM だそうです。
そうですか、
はい、私が仁志村山 HM でございます。
D は何ですか。
D はデラックス。仁志デラックス村山。
お
お、 HDM。
おお、かっこいい。コンビニで売ってる。
いや売ってません。
お手に取ってどうぞご覧になってください。
どうでしょうかね。
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
矢
野健太郎先生から PVC ではないかということでですね、
はい、
はい、今あのツッコミをツイッターで頂戴しましたですね、
素材の件ですね、
素材の件ですね、
はい、
HDM、壮絶でございますね。壮絶は、
うん、
想像を絶すると書いて壮絶でございますね、
そうなんですね。あ、作る方の壮ですよね。
そうです、
はい。想像を絶するはあのイメージする方の想像を絶するですから、違う感じです。
想像、あ、そっか、
はい。
さすが林田さん。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、もうそれ以上言わない方がいいですよ。はいはい。作る方ですね。想像する、文化を想像するの、そうですね。
何かを指しましたね、林田さんね。私が言いそうな
こと
ね。
やめ、いや、もうそのフレーズは言わないように。はい。
ではそんな中、
はい、
今日のテーマは
仮面ライダー響き入門編5でございます。
もう5回目になりましたです
ね。引っ張りましたね。
まあでもこれまでもっと続いたシリーズもありましたからね。
ありましたね、過去にはね。過去にはありましたね。
ウルトラセブンとか、
はい、
ダブルオーね、 ガンダム00とかありましたですよね。
まあ、それがまあ持ち味ですね。
持ち味ですね。私たちの。
番組のね。はい、
さて、完全新生と銘打たれた仮面ライダー響は、2005年平成11年から1年間放送されました。平成仮面ライダーシリーズ6番目の作品ですが、まあ、ぶっちゃけ、ライダーっていうか、鬼でした。
はい。
鬼。
うん。
大まかに言いますと、人里離れた山とか湖で正体不明の美男子と美少女が大妖怪を育てます。大妖怪といっても、あの身長5メーターとか6メーターぐらいのね、あのお家よりちょっと大きいぐらいのリアルなサイズの、大妖怪でございますね。
はい、
はい、カニっぽかったりですね、山嵐っぽかったりいろいろあるんですが、
それが先週ご紹介したマカモ、
マカモですね。それを鬼の姿に変身した青年たちが、うん、口から火を吹いたり太鼓を叩きまくったりエレキギターみたいなのをですね、うん、演奏して倒すというですね、うん、音撃、
はい、
音の攻撃と書いて音撃でございます。うん、ライダーじゃなくて鬼なんです。劇中では仮面ライダーという言葉も出てきません。うん、音劇戦士なんていうね言われ方もしていますね。
はい、
では今日はですね、ちょっとは先に進もうと気合を入れてこのスタジオ NBC7 階第一スタジオに私右足から入ってきました。
そういうところでもうすでに遠回りしてるじゃないですか。
それがですよ、
はい、もう早速寄り道ですか。
なんでわかるんですか。
そういう風にしか聞こえません。
私が、いや、
はい、
あのジンクスってのはあるんだなっていう話ですよ。
ええ、
ね、私があの以前ラジオ佐賀にいて、
はい、
高校野球中継をしていた時にですね、
ええ
ええええ、佐賀県大会の決勝戦に勝ち残ったチームに取材しに行きましてですね、
はい、
ええ、監督にね、何かジンクスはないですかって聞いたんですよ。はい、
ええ、
そしたら村山さん、よくぞ聞いてくれましたっていう監督が嬉しそうに言うんですよ。
はい、
ね、いつかねマスコミさんからねそういうことを聞かれるんじゃないかなと思って僕はねずっとやってて、でもね、ええ、誰にも言ってないことがある、ね、言うんですよ。わあ、何ですか監督。それはねって言ってね、いつもグラウンドに入るときおいは左足から入るよ。左足から入ったら全部勝ちよっとさ、言うわけですよ。
はいはいはい。
でそれがね、
うん、
でも忘れちゃうときがあるんだって、やっぱり。
はいはい。思わず右足から、
右足から入っちゃった。そういう時はね、どうも負けてしまう時があったけど、今回はもう全部左足で入ったから決勝戦まで来たっていうわけです
よ。
ね、え、じゃあ明日の決勝戦はもちろん左足からさ、もう村山さんだけ見とかんねん。
見てた
わけです。見てた。左足から入ってちゃんと甲子園に行ったんですよ。
すごい。そこまで行くとやっぱり立派だね。
立派だ。いやだからね、甲子園に勝ち進むようなチームっていうのはやっぱね、うん、何かついてる、ね、
あ、
うん、そういうことはあると思いますね。
そしてやっぱりギリギリの勝負ごとに関わってる人というのは、うん、なんか縁起を担いでる人多いですね。
そうなんです。
食べ物とかね、
うん、
うん、
そこへ行くとやはり仮面ライダー響きの音劇戦士たちもですね、はい、体を張ってる、命を張ってるでしょ。
あ、そこに来ましたか。
僕はねオンエアと関係ない話しないんですよ。
あ、これはあれですね、あの急がば回れ的なこう発想ですね。本丸に行きたいがゆえに外堀をまず埋めていこうという。
そうです。
これ引き伸ばしてるわけじゃないですね。
違います。勝利のためにはもう命がけで戦っていると、もう本当にね、努力だけがですね結果を出すというのはもう誰もが分かっているんだけれども、そこに何かやはりですね、弦を担ぐ何か祈りのようなものをですね、まあ古来日本人というのは弦担ぎね、大切にしてきたわけですよ。音劇戦士たちがですね、関東支部であるところのたけし、鬼と戦う組織ですね、たけし関東支部であるところの神宮さんを、橘を出るときにですね、音劇選手たちを送り出すスタッフが
集
中しよう、カンカンと、
あれいいですね。あれいいシーンですね。
いいですよね。
いいシーンですよ、うん、ね、こうなんていうんですか、物に疲れないようにというような願いも込めてね、なんかこう邪気を払うようなカンカン、あれいいですね。銭形平次以来です僕見たのは。
はあ、
お前さん言っといでよカンカンっていうね、あれ以来でしたね。
銭形平次も銭を投げるバチ当たりな男でございましたけどもね。
関越方ですか。
いや、しかしね、
ええ、
もうやっぱこのカンカンっていうんで、火打ち石を持っていなくても叩くふりをしてくれるんですよね、ええ、あのスタッフたち。やっぱね、そこは心意気だし、なんかこうジーンと、日本人としてジーンとくるものがありますね、
はい、
あれはね、
はい、よくわかります。
うん、
戻りますか。
いいお話。
もう10分経ちましたよ。
おっと。 時が経つのはあっという間でございますね。
番組の3分の1いきましたけれども、まだほとんど今日の本丸いってないですよ。
これまでですね、
はい、
仮面ライダー響きには119人の鬼がいて、
ええ、
そのうち関東支部には11人が所属していて、
はい、
そのうちの一人が主人公であるところの響きさん、
ええ、
そして響きさんを慕う16歳のアスム君であると、
うん、はい、
その話までしかしてなかったんですね。考えてみたらね、他の鬼の話をほとんどしていなかった、
はいはい、
そこで今日は、
ええ、
息吹の話をしたいと思うんですよ。
はい、
はい、息吹、響さんは31歳もう大人なんですけれども、うん、息吹は20歳です、
はい、
まあ、あの未成年ですよね。
未成年ですね、
彼はですね、うん、息吹、普段はカタカナの息吹、青年としては息吹と呼ばれているんですが、変身すると漢字で威力の威、福、口辺の福という字ですね、そして鬼で息吹と書きます。息吹は鬼たちの総本部がある吉野の里の出身です。奈良県の吉野に鬼たちの本部があるという設定になっていますよね、
ええ、
ちなみに今東映公式 DVD のおまけデータファイルに書かれていた情報をもとに私はお話をしております。その鬼たちの総本部がある吉野の里で代々武士の武士というのは本郷武士の武士という字に武士の士で武士と書きますが、マカモーと戦う妖怪たちと戦う組織のことですね。その組織の中心となっていた家系に育ったサラブレッドであります。
お、はいはい、先祖代々ってことですね、いわゆるね、
先祖代々ですね、
はい、
まあ、なんていうんですか、まあ、殿様の血筋みたいな、ね、感じですよね、
うん、
あのお城に例えるとですね。で、響さんも15でもう中学卒業と同時に鬼の世界に入ったんですが、息吹くんも同様にですね、10代から鬼として活動してきました、
ええ、
はい、で、名門の末っ子でなんか三男坊だったかな確かね、
うん、
で名門の出であるということもありまして、お家もお金持ちなのかなと思いますけれども、
うん、
あのオートバイを何台か持ってるし、いつも着てる服は洒落てるしということで、
育ちの良さがね全面出てますよ。
そう、
かっこいいよね、
まさにサラブレッド、いいとこ住んでるしね、おしゃれに暮らしていますしね、
乗ってるバイクも豪華ですよ。
豪華ですよ、
いいバイク乗ってるよ。
いいバイク乗ってて響さんに壊されたりとかねしてますけれどもね
そうでしたね、
息吹で、この息吹が、
うん、
まあ、あの見た目やさ男のモデルのような青年なんです。で、息吹福という字がついている通り、響さんは仮面ライダー響は太鼓で戦うライダーですが、息吹の場合はトランペットのような、
うん、
はい、風で風圧も含めた戦い方をするライダーなんですね、
うん、
でもう一つこの息吹の、まあ、ちょっとあのアクションとして見応えのあるところは、そのトランペットのような武器がなくてもこの人は素手で結構格闘術に秀でているんですよね、うん、
はい、
はい、たびたびですね、その音劇感といいますけれども、 音劇音の攻撃の感は管、音劇感がない時にマカモーと出会ってしまうというシチュエーションがたびたび現れるんですが、
うん、
彼は結構素手でマカモー相手に童子や姫と戦うことができるっていうね、
うん、
その追い詰められたアクションシーンというのもなかなか彼の魅力の一つなんじゃないかなと思いますね。
もともとのやっぱポテンシャルが高いですよね、彼はね。
そういうことですよね、
ええ、
その彼、息吹の弟子が出ました、
はいはい、
高校1年生、主人公のアスム君と同じ高校に通うことになるアキラという女の子なんですね、
うん、
はい、息吹の弟子としてすでに2年以上も活躍しているという設定でございました、はい、ところがですね、まあ、弟子であるので、
うん、
彼女は、あ、まあ、まずあのなぜ彼女が息吹の弟子になったかというと、どうも悲しい過去がある、ね、お父さんとお母さんをマカモーに殺されてしまったという過去があり、まあ、そういう悲しい過去を背景にして彼女は弟子入りを志願して鬼になることを目標に息吹のもとで頑張っているわけですね、ところがその修行に頑張っているがゆえになかなか高校にも通えなくなってしまい、
うん、
それを心配した周りの大人たち、息吹とかあるいは響さんとか、それから橘、木からじゃない
木からし関東支部って言いそうになっちゃう。たけし関東支部の、
はい、はい、木からし関東支部は別のところにあります、
公園じゃなくて立花の中華料理屋さんじゃなくて甘味屋さんの、
甘味屋さん中華料理屋さんになりますか、
違う、甘味屋さんの方でね、その店長でもあり、はい、関東支部長でもある立花一郎さん、あ、ごめんなさい、僕ね先週聖二郎って言っちゃったんですけど、一郎と読むみたいですね、あれはね、
そうですか、失礼しました、
はい、ずっと僕はね聖二郎さんだと思ってました、一郎さん、はい、が、あの、あきらちゃんのことを心配して、あすむくんにね、うん、その授業のノートをこうコピーして貸してくれるように頼んだりとかの、周りの大人たちがですね、あきらちゃんが普通の女子高生としての生活や友達ができるように、周りの大人たちがこうあきらちゃんの気づかないところでこういろいろ気を使ってあげるというね、そのあたりの展開もなかなかハートフルで、
そうだよね、で同時にやっぱり響たちも10代の頃からさっき言ったみたいにデビューしたから、こうあまり10代をね楽しく過ごせなかった、だからアキラには過ごしてほしいんだよっていう背景もなかなかグッとくるものがありましたよ、
ですよね、で、あの、師匠であるところの伊吹が変身するための笛を持っているんですが、アキラちゃんも同じ形の笛を持っているんですね、で、ある程度式神であるところのディスクアニマルとか、操ることができる、ただ限定された能力でしかないんですね、で体力的にもまだまだ未熟だし、たびたびこうピンチに窮地に、陥ってしまうんだけれども、そこをなんとか乗り切る、あるいは響さんや伊吹たちが助けに行く、そのあたりのですね、まあ、物語のこの展開といいますか演出もね、なかなかいいものがありますね、
あきらちゃんはね、僕はね目が好き、
おっと、
あのキリッとしたこう意志の強さみたいなね、まあ、最初にあのあすむくんとの出会いのシーンが、鉄道の中でのねシーンがありますけど、あのシーンなんかも好きですね、
僕はね、あきらちゃんが好きなのはね、オープニングのね、いぶきと二人で並んで立っているカットがあるでしょ、
はいはい、
いぶきのちょっと後ろに、50センチぐらい後ろに、ひっそりと立ってるんですよ、そこになんていうかね、こう一歩引いた伊吹に対する尊敬と、でも目はね前を向いていて、意志の強さと、何かこうね、グッとくるものを僕は感じますね、
頑張ってるなこいつって感じですもんね、なんか守りたくなりますね、男としてね、
このあたりでコマーシャルゾーンへ、
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか、
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか、
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか、
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか、
なんでアクセントにはこだわりたいところなんですけども、
はい、
先週も指摘をさせていただきましたバラードのことなんですけど、
あるいはバラードのことですね、
2種類がまあ NHK のアクセント辞典には掲載されているわけですが
NHK 様の、
先週もそうなんですけど、木原さんがですね、バラードっていうのはなんかこう聞き捨てならないんですけども、これもこっちデフォルトですか、木原ちゃんのバラードっていうんですか、これはこの曲は。
まあ、私思うにですね、
ええ、
これ固有名詞でございますので、
はい、
固有名詞というのはその本人あるいはそれを使う方がですね、
はい、
普段使っているアクセントに習うというのが、まあ、我々放送局の人間としてもですね、
はい、
あるべき姿なのかもしれないと思うわけです。
もう一つ指摘していいですか。
何でしょう。
中であのマカモーって言ってたんですけど、
はい、
マカモーですか。マカモーじゃなくて、
これについてはですね、
両方あり、
両方あります。劇中でもですね、マカモーと言ってる人とマカモーと言っている人と両方いました。
これ幽霊があるわけですね、
はい、
あ、なるほど。
これはそうですね、
はい、あと僕この間番組で別の番組でちょっと問題になった
んですね。あ、なんでしょう、
はい、水島新司先生がお書きになっている、酒をブフォッとかけるあのホークスにいた野球選手なんて呼んでます、はい、アクセント。
アブさん。
僕アブさんって言ってたんですよ。
は
あのお酒の名前アブさんで、アブさんアブさんと思ってたら別のパーソナリティからそれアブさんでしょってことになって、でどうやって確かめたと思います。
どうやって確かめたんですか。
2009年にですね、アブさんの引退式がドームで行われた福岡。
お
その、あのファンの方が上げた動画を見ると場内の、司会進行している女性がアブさんの引退式っていうことを言っていて、ああアブさん、僕が間違えていたんだってことに気づきました。
私は違う方法で確かめておりますですよ。
どういう方法が。
アブさんのモデルになった方が佐賀市内で、お酒のお店をなさっていて、
はい、
その方のお店に私はラジオ佐賀にいた頃何回か飲みに行っていますので。
影浦康酒選手のモデルになった方がいるんですか。
で、その方がアブさん、はい、アブさんと言っていたので、それはもはやアブさんとしか言いようがないと言っても華厳の滝ではないでしょう。
出ました華厳の滝。ここで出ると思わなかった。
はい
そうなんですか。
も
アクセント難しいですな。
アクセントはですね、難しいのです、
うん、でも、はい、光さんはなんかこう現代子なのか地方出身なのかどっちかだと思いますね。
あんまり言いすぎると嫌がらせされますよ。あんまり言いすぎると
ゾワゾワしてきた。
林田さんは多分あの殴られても大丈夫な喜ぶ方なので、ゾワゾワ系で攻めてくると思いますよ。
近いやっぱりね。
ところで、はい、ラジオネームウェーブライダーさんのメッセージです。
はい、
こんにちは。いつもラジコで毎週楽しく拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。またまたスマートフォンからメッセージを送ります、うん、響き8話まで見ました。
おお、
いぶきさんのサックストランペットかっこいいですね。当時ブラスバンドをしていた方で真似をしていた人もいらっしゃるんじゃないですか。
なるほどなるほど、
うん、
あれね
ボヘーってね、
あの音出せる人いるでしょうねきっとね。
そうですよね、トランペットで出るんでしょうねきっと。ああいう音ってね
出してほしい、トランペットやってる方のよくやる芸はやっぱり、うんうん、あの薬のねパッパカパッパっていう あの音はよく練習とかで出してますね。
あと昔の金曜ロードショーのテーマとか
ねあれいいです。しびれますね。
しびれますね。
いいですね。
あれはハトバで吹いてみたいですね。
本当ですね。夕方ですねやっぱりね。
あとキカイダー一郎の真似してみたいですね。次郎がギターで一郎はトランペットだったでしょ、
はいはいはいはい、
憧れましたね。
楽器はね、うん、そういうとこありますよ ね、
ね。もうちょっともう一つ紹介しようかな、は
い、いけますね。
得点王さんです、
はい、
毎週楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。仮面ライダー響き、素晴らしい題材チョイスです。平成ライダーでどれが好きかと問われれば私は響きと答えます。正直私は平成ライダーの物語にはついていけない人種です。では何が楽しいんだって尋ねる方にはデザインだと応酬します。毎年新ライダーのデザイン発表が楽しみですが、アンテナが角でライダーベルトがでんでん太鼓でなんとふんどしをつけてるライダーなんて初めて見ました。少年の成長ストーリーというコンセプトにも斬新な印象を持ちました。これはまあいろいろあった1年間の中でも一貫していたテーマだと思いますよ。
そうですね。本当設定斬新ですね。
そうなんですよ。
そして緻密ですね。
緻密ですよね。だからまあ仮面ライダー響きの主人公は響きさんだけじゃなくてアスム君も主人公であると、まあ、やっぱり言えますよね。
そう、うん、本当に大人スッと入っていけるストーリーだと思いますよ。
っていうか響さん出てこない回とかもありますからね。
ありますね。
ぶっちゃけ話がですね。
そうですね、大変によくできてます。
林田さん、はい、もうちょっと今日もエンディングになっちゃいましたよ。
そう思ってやってんじゃないのか。展開は大丈夫かい。
いやいやいや、もう僕はびっくりしました今。
急がば回れ的なさ、展開でさ、
まさかね高校野球の話まで自分がしてしまうとはね。
僕もアブさんの話とかアブさんの話とかしちゃったけどさ、
というわけで、はい、来週のテーマは、
仮面ライダー響き2問編6です
です。はい、さりとそうさせていただきます。来週もよろしく。
はいはい、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また来週。